それでは第2章に行きましょう。その成功への3原則が語られています。どうぞお聞きください。
最初はね、とってもつまらん話から、いたします。なぜつまらんかも分かりますね。つまらんからです。先ほどね、443という、大変行業誌ご紹介いただいたんですけども、これはね、エゴで言うとるんじゃないんですよね。例えば西宮愛ということでいろんなことをしていますけども、大変なんですよ、労力とか時間とか。でもね、443というのは脳電話を言いたいわけですね。一生懸命働いてるだけで勝手に取られていくんです。私は何も考えんでもそのお金が、例えば道路であるとか、福祉であるとか勝手に使われていくわけですね。ものすごく楽なんです。どうぞ取ってちょうだいと。それと私の考えはね、ちょっと品のない話して大丈夫なメンバーかどうか分かりませんけども、私税金というものはね、うんこだと思ってるんです、ね、食べれば食べるほど出ていく、これうんこなんですよね。それを世間の経営者の方々はいかにうんこをしないかを頑張るんです。これ便秘でありますよ。体もよろしくないと思いますね。私の場合はじゃんじゃんバリバリ食べてじゃんじゃんバリバリ出します。だから、西宮でトップとかいうね、個人ノーデですけども、そういう数字を出してまうわけです。だから周りの社長さんから言えばね、バカな社長だなと。個人収入にせずに法人収入なら 30% の税率で済むのよと。なんで50、60ような税率の方行くんかいう意味、ちょっとご理解いただけましたね。私のような何の取り柄もない人間が、やはりせめて納税ぐらいでお役に立てない、私の存在価値がないんですよ。せっかく両親がね、本読んでいただいたら分かると思いますけども、おぎゃーと言うて産んでもらってここまで一品死んだ中でも生かさせてもらって、これぐらいしかお役立てないんですよね。最低のお役には立ちたいというのが、443です。それでね、この講演を始めるに至って、いろんなスタッフの方と、打ち合わせをしました。まずね、皆さん口を揃えて言われることがあります。マスコミもラジオも、あ、今日もなんか紹介の時言われとったかな、大変ご苦労されたでしょ、苦労話でもしてくれませんか。できませんよ、ご苦労したことないもん。これね、例えばね、仕事で苦労されるという方はね、その仕事は合ってないよ。転職関係とかでね。それとね、苦労話をされる方に限って大して出世してない、ね、だから本当に、その苦労話、これはできません、ね、要はね、楽しむんですよ。だから例えば徹夜でバージョンしてる方ね、徹夜明けの方に今日はご苦労されましたね、言います？言いませんよね。楽しんどるんですから。だから僕はね、仕事飽きないを楽しませていただいてますので、苦労というのはしたことは、ございません。よくね、本田宗一郎が、徹夜でエンジン組み立てて食事もせずに組み立てとったと、大変苦労したと。苦労してませんよ、あんなクラスの人間なんて夜弁当とか置いてあったはずよ。それを食べるよりエンジン組むのが楽しかったからやっただけであって、あんな苦労とは言いませんよね。それとまた、汗と涙で勝ち取った優勝という高校野球なんかね、あれも嘘だな。ああいうのはね、ただその少年たちはね、野球が好きなだけ、その程度の練習なんて予選落ちした練習もね、やってるんですよ。だからあの子らは好きなんです。だから、皆さん方も当然教育が好きで校長までやられて、もうここまで喋ったら苦労してますと言われる方一人もいませんよね。誰かわしは校長として大変苦労してるんだと言われる方だったら、ちょっとマイクをお渡しいたしますけどもね、そういう話もいいかなと思いますけども、まあ要は考え方、だけの問題です。だからよくね、私を成功者的に扱われますけどもね、皆さん勘違いしてるのは、頑張った人間が成功するんじゃないんですね。これは楽しく思えた人間が成功してるんです。 これを、頭に、入れとってください。それと、校長先生方には関係ないと思いますけど、やっぱりそのまず成功というのは私のキーワードになってますので、成功への、3原則ということで、ちょっと1日3度教えします。さっきも言いましたようにね、成功するのは、苦労や頑張ってるもんじゃない、楽しめること、これが一つですね。2つ目はね、その本の表題にありますけども、六条一間、無一文六条一間から、ここがキーワードなんですね。無なんです。無を使えることが成功の秘訣です。何にもありませんよ、でも笑顔ぐらいあるわね、一生懸命ぐらいはあるわね、知恵はあるわね、無を使えることなんです。もし無を使えない人間に金を渡せば必ず無に戻ります。これは間違いございません。だから六条一間だから成功したんです。これが3階建てのビルからでしたら私成功してませんよ。これが成功の秘訣だと思います。日本一になる方法を言うのを忘れてた。例えば、業界で日本一とか言うのは分かりますね。でも校長で日本一いう言葉もあるんですよ。目指されたことあります？何も。校長で俺は日本一になるんだと。そしたら西宮の教育委員会大喜びだろうね。ものすごい活性化したすごい、教育委員会になっとると思うんですけどもね。伊藤教育でもそれはもうドミエねですね。やっぱり日本一を目指す校長が80人いますよ。これは誇りですよね。日本一になる方法、それは日本一になると決めるんです。これは笑いの場所じゃありますよ。真剣です。例えばね、これだけやったら分かりづらいかもしれませんけども、仮に皆さんが日本一の山に登るよという考えをしたとしました。そしたら富士山に登るという発想をしますね。そしたら富士山の頂上には何十人ちゃう、何万何百万登ってますので日本一ではありません。でも先ほど私が言いました日本一になると決めていたらどうなります？発想考え方が変わるんです。だから私が日本一の山に登ったと決めたら私は脚立持って上がりますよ。そしたら1メーターでも2メーターより上ですよね。ここが大切なんです。ここはちょっと笑い欲しかった場所なんですけどもちょっと顔が曲がりすぎるから、まあまあ大切なんです。だから仮にそれは職業、さっきも言いました関係ないんです。例えば西宮の酒井さん景気悪いね、さあどうしてもやるか。でもね、その酒井さんが日本一になるとと決めていたら景気悪いどうと言ってる暇ないよね。考え方が変わるんです。もし私が酒井なら普通にしとっても売れないよね。よし、そしたらバレンタインチョコレートじゃないけどバレンタイン日本酒を作ろう。みんながバレンタインチョコレート渡しとくときに一緒に持っていこう。それで渡したときにラベルにあなたが大本命、いいじゃないのね。この時点で日本一なんですよ。他にそんな差がありますか？ここが大切なんです。ならそのお酒売れますか？売れませんよそんなもんでもそういう問題だね。考え方そうなるでしょう。そこが違うんです。だからもし校長先生方も俺は日本一の校長になるんだ決めとけばいろんな考え方いろんな選択肢がある。よし日本一投げた、今日井上の講演で面白い話よ、これ聞いた、これをパクらせてもらう、今度朝礼で言うとね、えそんな朝礼でね、校長先生はね常識を話する、つまらんのに。だから倒れる生徒までそうだな、僕なんか喋ってもらう2時間喋っても誰も倒れないよ。それはやはり目指してるものが違う、やっぱり日本一だと決めたら違うわけですね。でもね、大きく今度もうちょっとマクロ的にものを言えば要は考え方なんです。 さっきの 1,2,3 もそうですけども、考え方一つで成功なんて簡単にできます。私もね、毎週のように、いろんな、研修木金土で全国でから研修してこれから5、6人程度上限で毎週のようにしております。その時にね、最初にその皆さん方に聞くことがあります。君らは何しに来たんだと、みんな口そろえて成功したいんです。分かった。そしたら成功するためには何が必要か分かるかと。いえ、分かりません。お前それ分かれへんだら何もかもでも成功できないよと。さあテストしようと。そしたら今思いつく限り成功するためには何が必要や、考えてごらん。要は、成功するためには何が必要なんですか。そしたらいろんな方がいろんなことを言われます。あ、皆さん答えていただいても結構ですよ。例えば情熱だという人もいますね。努力だという人もいます。お金やという人もいます。人脈やという人もいます。知恵やという人もいます。こんなんで100ことというよねいろんな方が言いますので、そしたらこれはね、かけ算なんだよということを教えるんですね。そしたらあなたはこの情熱は100点満点で何点ですか。いや、僕は50点ぐらいありますね。努力は60点ぐらいありますね。お金は3点ですかね。と。人脈は10点。知識は5点。これみんなかけるんですね。それで怖いのは何か、一番最後にかけるものがあるんです。それは考え方です。今言いましたね。これをかけるんです。この考え方というのは怖いですよね。例えば1点から100点ですか。考え方というのはマイナスありますよね。こんなもん100点満点で来て最後でマイナス1でもかけたらマイナスですよ。これ計算出ますね、小磯先生。大丈夫ですね。数字もちょっと弱いとこありますんでね。でもこの辺がオール50点レベルでも最後80点でもかければどうなります。成功に行くんですよと。分かりやすい例でこういう例を出します。要は何が言いたいんですかというのは、考え方なんですよということ。これは、あくまで何も成功とかいう意味だけではありません、幸せであるとか不幸であるとか、その辺も考え方なんです。で、その成功への道はよく分かったよと。でもちょっと待ってねと。今井上社長の言うてるのは飽きないだよねと。事業だよねと。私たちサラリーマンは成功できないんですかとなるわけ。違うよと。これは一時が万事全て同じわけなんですね。今度サラリーマンの方、例えば何をもって成功というのかものすごい難しいと思います。仮に、まあ、一番で言えば年収かな、お金だな。そしたら皆様方は年収いくらになれば幸せなんです。1000万になったら幸せですか。2000万になったら幸せですか。でもなったらなったらもっと欲しいわね皆様が。ということはそのお金年収という部分に幸せはないということが分かりますね。ならば僕がいつもラジオでも言ってますけども、生きがいある仕事、それにも値段つきます。300万ですよ、500万です、つきませんよ。生きがいある仕事をして、それで次のお子さんや孫それ伝えて、まず働くということを後ろ姿で教えてあげてください。これが国の発展であり豊かになることです。だから生きがいある仕事を原点として人生を謳歌する、これはサラリーマンでも、できる成功法則です。だから皆さん方は当然当たり前ですけども校長までなられてるということは 教師ということに生きがいを持ってね、ここまで来られたものと思います。年収なんていくらでもいいよとね、給料なんてそんなにいりませんよという生きがいの中で来られた面々かと思います。でしょ、ご異論ございますか。
さて第2章をお聞きいただいたんですけれども、成功への3原則とは要約すれば、1、これは楽しいと思えること、2、無を使えること、3、覚悟を持って決めることということなんですね。
そうですね、その私がいつも言ってるね、飽きないとは生きることなんですよ。生きるとは生き抜くことです。その覚悟を持って人生を決めた人たちが飽きんどなんですね。で、余談ですがね、人間関係で、お悩みの方が大変多いと思いますがね、それはね、山のふもとにいるからですよ。例えば、富士山の1合目でも登れば、同じ富士山に登るという同じ思いの人たちの中ですので、人間関係はスムーズです。ちょっと散歩のついでに富士山に登りましたという人はいませんからね。
いないでしょうね。楽しい、面白い例えですけれども、
それとね、切に、皆さんに知っていただきたいのは、自力という言葉ありますね、はい、それに対して他人力という言葉を覚えていただきたいんです。
他人力ですか。
そうです、
はい、
成功なんてものはね、自力は1割程度のものなんですね。ほぼ全てが他人力で成り立っているんです。わかりやすく言えば、なっちゃん自力で食事できますか、
はい、自分で食べるってことですよね。
そうですよ、
はい、しているつもりなんですけれども
ですね、
はい、
でもね、その米は誰が作ったんですか。また味噌汁の味噌は誰が作ったんですか。全てが他人なんですよ。例えばラーメン屋が流行るも流行らないも決めるのはあなたの努力ではなく他人なのです。その他人力を知って生かし続けたのが衝動を唱える日本サコドリーなのです、うん、日々全国の仲間250社が、頑張ってくれています。日々飲食店のお客様が当社の PR をし続けてくれています。特許も何十とありますが、全て専門家が作ってくれています。当社はその外部武装というか他人力を最大限に使ったスモールイズビューティフルの会社なのです。だからこの納税額は奇跡なんですよ。奇跡の会社とは他人力を知った会社なのです、
奇跡を引き寄せる力は他人力だったということなんですね。
まあ、皆さんよく勘違いされたんだな、
はい、
自力で全てやってると、これは大きな勘違いですよと。
他人の力を借りて成功へと導いていく、
それしかいけませんと、
はい、
自力では無理ですよ。
はい、とても勉強になりました。